안녕하세요한국にはカボチャに線を引いたからといってスイカになるかということわざがありますが、何事にも自分らしさが大切ですよね。今日も自分らしくのびのびと韓国語の勉強をしてみたいと思います。韓国語マガジンサランヘワン群馬進行役の編集長こと武藤克樹です。
안녕하세요韓国には喉を渇いた人が井戸を掘るということわざがありますけど、いかにも韓国らしいですよね。アシスタントのあゆみです。
はい、始まりましたけども、この間浅田真央選手見事なトリプルアクセル2回の成功で逆転優勝しましたね。
はい、美しかったです ね、
まあショートプログラムの時にはちょっとトリプルフリップが1回になっちゃったっていうのでちょっと残念でしたけど、さすがね、フリーでまさにそのオープニングで言ったみたいな自分らしい演技を披露して大逆転ということで、非常に良かったんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、前回はそのキョンサン道とチョンラ道の違いのような話をしたんですけど、まあ、ちょうど今日本では全徳女王孫徳ヨアンがやってる最中ですけど、それがまあ言ってみればこのキョンサン道とチョンラ道の対立、その歴史的な根っこになっている三国時代の話なんですよね。
それは地上波でやってるんですか？
まあ、全徳女王、
はい、
BS 富士といってその衛星放送の方でやってるので、なんか毎週土曜日夜7時からやってるらしいんですけど、まあ今第14話がね終わったところなんですよね。
まだまだですね。
まだまだですね。なんといっても62話までありますからね。
長いですね。
はい、物語の舞台が7世紀頃の話なんですけど、まあ、三国時代というのはその4世紀から7世紀にかけて朝鮮半島が3つの国に分かれていた時のことなんですよね。
はい、
三国ってどことどことどことか知ってます
か？国里、百済、新羅。
はいね、まあ韓国では国領、ペクチェ、シッラーですね。はい、で、まあ、国領っていうのが北の方ですね。実際にはもうソウルあたりから満州までの広大な領土を誇っていたのが国領で、まあ、日本では高句麗。そして、朝鮮半島の左側の下半分、まあ、実際にはなんか海を渡ってその中国の方まで領土を広げてたっても言われるんですけど、ペクチェ、ね、日本語ではクダラと言いますね。前回言ったチョンラ道がそのペクチェ。そして、右側の下半分、小さな領域なんですけど、これがシンラ、ね、シラギですね。今のキョンサン道地域にあたりますね。これ不思議じゃないですか。
なんでですか？
日本で韓国で本当の名前は国領だから、うん、国栗って言ってるのは分かるんですけど、あとね、シラギも、まあ、シンラだからね、シンラに義がついてシラギみたいな感じで、それも分かりますよ。
うん、
ペクチェっていうのはなんでクダラなんだろ
う、
ね。
うん、
不思議でしょ。
うん、
まあ、これいろんな説があるんですけど、実際その後の日本の歴史を見たら分かるのが、そのシッラが半島を統一するときに、これ663年なんですけど、日本から大量な軍隊が送られてるんですよ、ペクチェに。日本史で習ったと思うんですけど、白月の絵の戦い、白村江の戦いというのが663年に、まあ、天智天皇が大体4万何千のね軍隊をペクチェに送って、船もね大体1000隻ぐらい、その大軍を送ってシッラと戦ったのが白月の絵の戦いなんですよ。
うん、覚えてないですね。
でこれは韓国ではペッカングチョンジェンっていう、ペッカングの戦いということになってるんですけど、これで結局日本がシッラと戦ったじゃないですか。うん、つまりペクチェ側だったんです、日本は。
う
ん、だから多分おそらくその当時の大和朝廷がペクチェ、百済から来た人たちが主流を占めていたので、ペクチェ側に立ってわざわざ大量な損害を出しながらシッラと戦ったっていうことなわけですよ。でそこで何かっていうと、韓国で本家のことをね、なんて言いますか、韓国語で。
チョンガ？
クンチブ。
ああ、そういうことか。
クンチブっていう、ね、
クンチ
ブ、うん。じゃあもし本家がクンチブだったら、本国は何ですか？
本家。
そうそうそう。
クンナラ？
そう、クンナラ。本国クンナラ。クンナラ、クンダラ、クンダラ、クダラ。
そうなんですか？
うん、じゃないかっていうのが、説で、まあ、シラギーも多分シッラーをちょっと貶めて言った、シッラーのやつみたいな感じで、シラギー、シラギー、シラギー、
うん、
というのが一つの説ですけど、結構ね語られる説ではあるんですよね。
なるほど。
そうそう。まあ、ということで、まあ、その日本もだからその存続要案のその当時の話に実際には無関係じゃないってことなわけですよ。日本はもちろん敵側だったってことになるわけですけど、いわゆる存続要案たちが半島統一するときにペクチェを一つにして次に高句麗まで攻めて朝鮮半島を統一するわけですけど、その時に、まあ、存続要案の物語っていうのはそれ以前直前の話で、なんでね、まあ、実際のところさっき言ったように国領は満州の方までね、大陸まで広がる大きな国だったし、ペクチェも海洋国家としてね非常に大きな半島を築いていった大国だったわけですけど、一番小さかったシゴルチョンノン、ね、韓国で言うと、あの田舎門ですね、田舎門の小国であったはずのシンラ、シラギが朝鮮半島を突然統一した、その背景っていうのがどんな背景があったのかみたいなことを語っているのが実は存続要案なんですよ、
歴史の勉強になりそうです
ね。そうそう。で韓国で一番初めの女王なわけ、でなんで女王が立ってそういった三国統一ということに国が動いていくのかっていうことが非常に見どころであるわけですけど、そういった話についてはね次に話そうと思います。
はい、
はい、ということで今日は、おぬれハングマイ、別れの挨拶編ということで、結構これね韓国人が別れるときに使う挨拶で、電話してねとか電話するよとかいう挨拶なんですよね。
言いますよ ね、
言いますね。
実際電話しないんですよね。
まあ挨拶ですからね、挨拶、いわゆる決まり文句みたいになってるってことで、まあでも日本人よりは電話するでしょ、韓国人、
ね、そうですね、
電話好きですよね、はい、はい。じゃあ電話しますね、電話するよっていうのは何ですかね。
もうチョナハルケヨ、
そうですね、チョナハルケヨ、韓国語で電話がゆっくり言うとチョンファーですけど、早く言うとチョナですね、
はい、
チョナハルケヨね、恋人とか、まあ、親しい友達だったら毎日のようにね、夜とか電話したりするんじゃないかと思うんですけど。
よくしてますよ。
そうですね。まあ、必ずしも電話しなくてもいいんですけど、チョナハルケヨって一つの情のこもった別れの言葉ね。用、はい、がついてますから、丁寧語ですよね。電話しますってね。韓国人って結構、敬語使う範囲は日本よりも広いでしょ？
そうですね。
うん。だから、日本みたいにそのタメ口を誰にでも使うっていう文化じゃないので、
同い年か年下ですよね。
そうそう、まあ基本的に多くの場合よがついてることが多いから、まあ我々も気をつけてよをつける方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい。で、逆の立場で電話くださいねっていう言い方もありますね。はい、チョナジュセヨね、あとは連絡くださいという言い方もありますね。何ですかね。
連絡주세요、
はい、そうですね、電話、チョナ、ジュセヨ、くださいね。よら、連絡ですね。ジュセヨ、連絡くださいですね。あと、パンマル、タメ口バージョンとして、チョナヘっていうのもね、電話してねっていうね。これも付け足しておこうと思いますけどね、
あとなんか連絡カミョンスされちゃーっていう人もいますね。
あ、なるほどね、連絡してない時に、
そう、あまりにも連絡しないと言われますよ、ちょっと連絡しながら暮らしましょうみたいな、ね、連絡し合いましょうみたいな、
ちょっとまあ相手に対する注文があるわけですね。
そうですよ、
なんで連絡しないんだってちょっと責めてる感じもあるわけですね。はいはい、ラカメンソサイジャーね、連絡しながら生きるべきだっていうね。そういうことですね、
はい、
うん。で、まあ私がね聞いたところによると、ユンソナーさんがいるじゃないですか、女優の、
はい、
うん、そのユンソナーさんが結婚されてるんですよ、で、まあ、日本と韓国に分かれることが結構あるわけですよね、その職業が。
そうですね、
で、そういうふうに離れると1日にね旦那さんとの間で15回も電話する。
それすごいです
ね、国際電話で15回、1日に。
それすごいわ。
どんなことでするのかっていうと、今からご飯食べるとかね、今シャワー浴びたとかね、そんな感じの話をするっていう。
韓国人っぽいですね。
そうそうね、韓国人って結構そんなことで報告してくるかってことで電話したりするんですよね。
しますね、
はいはい。まあ、なんかその韓国ではお嫁さんが嫁ぎ先のご両親に1週間に1回はね電話するのが義務だそうですね。
私は一緒に住んでるので何とも言えないんですけど、まあ確かにおばあちゃんも一緒にいたんですよ、今は亡くなったんですけど、おじちゃんたちが連絡してましたね、1週間に2回は。
ああ、1週間に2回ね、
はしてましたよ、うちのおじちゃんたちは。
じゃあそのぐらいだってことね。まあ毎日電話しろっていうお母さんもいるらしいですからね、お父さんとか、
ね、
お母さん、はい、ということだそうで、まあその電話好きな韓国人らしく挨拶も電話しましょうという話をするんだということで、今日の勉強でしたね。それじゃあ発音練習ですね。はい。
전화할게요. 전화할게요. 전화 주세요. 전화 주세요. 연락 주세요. 연락 주세요. 전화해. 전화해.
はい、そうですね。 まみちゃん実際友達とかでも言う?
전화할게って言いますね。
전화할게ね。 これはタメ口バージョンで電話するよってね。 はい、わかりました。 それでは 続いて 楽々韓国語勉強法 ということで、 実はね、今日はその聞いて真似するという韓国語学習の極意の発音編の最後なんですけど、パッチンですね。パッチンについて今日は勉強したいと思います。まあ、ハングルのね、文字を見ると、シーンと母音とがあって、一番下にその、シーンがくっついてる文字がありますよね。下にくっついてるその文字のことをパッチン。下敷きとか台とかっていう意味になるんですけど、 日本語の場合は大抵の音がシーンプラス母音で1音節なんですけど、韓国語はそれにシーンがさらにくっついてシーンで終わるってことがあるわけですよね。はい。で、最初の方にあった3つの運っていうのは、イ運パッチン、ニ運パッチン、ミ運パッチン。だから英語風に言うと、 NGのパッチン、Nのパッチン、Mのパッチンだったわけですけど、ちょっとまあ練習してみようと思うんですけど、キムチの話、これも日本人がキムチと発音するっていうのは韓国でもよく知られてて、よく話題になる話ですけど、本当はキムチなわけですよね。そうですね。それをムーに U を入れてしまう、MUというね、ムーって言ってしまうところが日本的発音ということになるんですけど、 これを Mだけで発音する練習として、この間やったアンパンマンの法則を使えばいいです。アンパンマンの場合はアンパンって言った時の最初の運がミウン、アンっていうMになってるわけですけど、これと同じように、キンパンって言ってください。キンパン。そう。キンパンって言って、キンで止めて血をつけてください。キムチ。そう。これでキムチ。簡単ですね。簡単。悩む必要ないわけですけど、こういう風にして、ま、あの、ミウンパッチン、ミウンパッチン、イウンパッチン。 これを練習していけばいいわけですね。で、これが運なんですけど、同じように実はね、それ以外のパッチムは日本語の小さい図。本当はあれパッチムなんですよ。小さい図って英語で何て表記するか知ってます?
2つなんかつける。そう。次の音を2つつけるだけなんです。つまり次の音がパッチム化するってことなんです。例えばね、同じ日本語である音で練習すると、ハッカって言ってください。ハッカ。はい。ハッカでハッて止めて。ハッ。 ね、ハッ、ここでキーオフパッチムなわけです。Kのパッチムですね。英語で示すと HAKKA になるわけですけど、 Kが一つ増えてるわけでしょ。つまりハッという K の音、キーオフパッチムがちゃんと日本語にもあるってことがわかるわけなんですよ。で、葉っぱって言ってください。葉っぱ。で、これで葉って止めると、葉。ね。これで HAP ね。HAPPAが葉っぱなわけですけど、そのパを言う前に止めると葉になる。葉。パッチムですね。 そう、キーオフパッチムね。
で、バッタって言ってください。バッタ。はい。バッタをタを言わずにバッて止めて。バッ。はい。バッて。これは、ティグパッチンですね。Tのパッチンですね。この3つで十分韓国語のパッチンは全部網羅できます。日本語の再発見ですね。日本語勉強。はい。ということで、まあだから、運の場合と同じように、日本語の運は運で一括りにしてるけど、実は3種類の運がある。 で、小さい図、日本語の小さい図は、つで一括りにしてるけど、実は次の音によって、実は、パッチム。韓国語のパッチムと同じ日本語にも、この、パッチム音があるということになるわけですね。はい。ということで、一つ日本語にないパッチムがあるんですけど、それが実は何かっていうと、リュールパッチムなんですよ。Lの音がつくパッチム。確かに。これがね、ないので、例えば難しいのは、コーラって韓国語ではコルラなんだよね。コーで、 リュールパッチムがあって、ラーなのね。で、これをカタカナで書いちゃうと、コルラって書いちゃったりするわけ。そうすると間違っちゃうでしょ?コルラじゃないから。コルラだから。L の音がリュールパッチムとしてつかなきゃならないですよ。だから、これはどうするかって言って、コに小さいツにラって書いたとしてください。こんな言葉ないけど、発音してみて。コルラ。そう。それで、ラーを通ると、コルラ。苦しい。まあ、だからこれないからね、そうなんだけど、実際のところ、 いわゆる、もし小さい2にラリルレロがつくという音があったとしたら、そう発音すると思う。コルラ。やっぱり、先ほど言ったように、小さい2が ラリルレロの音の前で変化したものだと考えればいいんですけど、まあ、小さいルが入るってことですね。ホッラ、ホッラ、ね。
怒られてるみたいです。
はい。それで、さっきやったシッラもね、シラギーはシルラと言っちゃいけないわけですね。シッラ。これがリュールパッチムですけど、で、結局その、これも3つの運の時と同じように、次の音が何であってもそのハングル通りのパッチも発音できるかってことが難しいんじゃないかと思うんですけど、まあ実際のところはね、日本人もやってることなんですよ。例えば、たくさんって言ってください。
たくさん。
はい。これね、たくさんの句は、KU じゃなくて K だけなんですよ。韓国語で卓上ってなんて言う？
たくさん。
同じですよ。
たくさん。そうだ。
うん。うん、これ、キューパッチムなの。
たくさんって言いませんもんね。
そう。ね。あと、例えば、極端って言って。
極端。
はい。極端だって、極端とは言わないじゃない？
はい。
極端。これも、例えば、極端の韓国語は、極端ですけど、極端。
うん。
極端、極端。同じようなもんですよ。
はい。
はい。で、キューパッチムはあるということです。全然問題ない。日本人できるってことですね。
うん。
で、次に、カプセルって言って。
カプセル。
はい。これもカプセルとは言わないでしょ、
はい、
カプセルって言うんですよ。これは例えば唇がイプスルですけど、
はい、
ね、カプセル、イプスル、同じなの。
うん。
うん。これはピーオッパッチン。ね、プと、はい、プの音がわざわざプーとピーユーと発音せずに、ピーだけで発音している。カプセル、イプスル。同じように言えばいい。カプセルっていう時みたいに、
うん、
リプトン紅茶っていう時みたいに、プってちっちゃい音を出せばいいだけなんですよ。
なるほど。
日本人もやってることですね。はいはい。ということで、パッチムというのは、まあ、意識して小さい音にするという意識さえあれば、日本語でも実際同じ音を発音しているので、問題なくマスターできるということなんですね。
はい。
はい。ということで、今日はパッチムの習得法について勉強してみました。それでは、またお会いしましょう。
さらにせよー。